2ページから5ページにわたって。2、一般質問。議長、副議長、および監査委員は、その職務の性質上、一般質問を行っていません。一般質問をした各議員名の横には、QR コードと顔写真が掲載されています。QR コードは、ホームページ上の各議員の質問動画へアクセスできます。高口康彦、公明党。質問、体育協会、地区体育会、活動の支援強化を。立川市体育協会、各地域の地区体育会が、スポーツ推進に寄与していることは、市も認識していると思います。体育協会は、市民体育大会やスポレクフェスタをはじめとして、数多くの事業を開催しており、それに見合うよう財政支援を強化すべきではないか。また、立川市第二次スポーツ推進計画には、地区体育会の活動の充実・活性化を進めるための支援を継続すると記載されていますが、どのような支援を行うのかお示しください。答え、体育協会に対しては、事業の委託や補助金の交付等を通じて活動を支援しています。また、新型コロナ対策に配慮した大会運営等の新たな対応も見込まれるため、協会と意見交換を継続していきます。本市の地域スポーツクラブにあたる地区体育会の支援については、平成31年度と同様、今後も会長会議に職員が参加するなどして、意見交換の機会を設け、より具体的で有効な支援を考えていきます。用語解説。地域スポーツクラブ。公共施設や学校施設等を拠点として活用した、地域の日常的なスポーツの場として、地域住民が主体となって運営するクラブで、都の認証を受けたもの。用語解説終わり。一般質問項目。1、電子行政、デジタル行政。電子社会について。2、体育、スポーツの推進について。3、障害のある方の生活支援について。門倉雅子、公明党。質問、多胎児家庭。困難を理解し、寄り添った支援を。双子や三つ子などの多胎児の妊娠や育児の負担は大きく、過酷な実態があります。その点を行政が理解し、多胎児家庭に寄り添った支援をしていくことが必要です。市は、多胎児家庭への支援の重要性について、どう認識していますか？保育園の入園申請にあたっては、多胎児家庭への加点制度を導入すべきと考えますが、見解を伺います。都が創設した多胎児家庭支援、東京ママパパ応援事業については、どのように活用する予定ですか？答え、同時に2人以上の妊娠・出産・育児に伴う身体的・精神的負担や外出の不自由等、多胎児家庭には特有の困難な状況があると認識しており、支援強化に努めています。令和3年4月より、多胎児の保育園同時入園申請は一点加点とします。また、都の事業を活用し、10月1日から移動支援としてタクシー券を年間2万4000円分交付する補助事業を、令和3年1月から、家事・育児支援ヘルパー派遣事業を開始予定です。一般質問項目。1、多胎児家庭に寄り添う支援について。2、妊産婦への支援、母子保健事業について。3、高齢者のゴミ出し支援について。伊藤大輔、 民主市民フォーラム。質問。パソコン等がない情報弱者、情報提供の強化を。市ではホームページ、ツイッター、メールなど様々な媒体で情報発信していますが、情報源がテレビやラジオのみなど、市の情報が得られない情報弱者がいます。新型コロナに関連した各支援制度の申請さえできない市民がいることについて、どう認識しているのか。また、メールも受け取れない情報弱者に対する情報提供方法の確立は急務であり、情報提供の強化について、速やかに検討を始めるべきですが、見解を伺います。答え。情報社会において、必要な情報を必要な市民へ確実に届けることが課題であると認識しています。市では様々な電子媒体での情報発信のほか、紙媒体である広報誌で新型コロナ関連の支援制度や相談窓口を特集した臨時号を発行しました。デジタルツールが利用できない方への新たな情報提供は、今後行政のデジタル化検討の中で、国や都、他市の取り組み状況等を注視しながら検討したいと考えています。一般質問項目。1、立川市の新型コロナ対策及び緊急時対応。渡辺忠司、民主市民フォーラム。質問。放課後子ども教室。コロナ禍での運用は。放課後子ども教室は、新型コロナにより8月まで活動休止、9月から再開となっています。マスクや消毒等の活動のガイドラインは配られていますが、コロナ禍においては、人数の制約をはじめとして、活動環境が大変厳しくなっています。まずは、ウィズコロナにおける企画等の運営モデルケース、現実的な運用方法と校内消毒の支援を示し、学校とのしっかりした連携が必要です。今後のコロナ禍での運用を市としてどのように考えているのか。答え。放課後子ども教室のコロナ対策については、各教室に共通のガイドラインを示しています。しかし、実際には、教室ごとに参加児童数や実施内容、運営スタッフなどの違いや、各学校でのルールもあるため、それぞれガイドラインを参考に、柔軟に対応していただいています。8月までに、各運営委員会にヒアリングを行い、いただいた様々な課題、疑問等については、個別に対応策を検討することとなっています。一般質問項目、1、放課後子ども教室について、2、通学路の安全と交通マナー。江口元気、立川自民党安心会。質問、学童保育所の給所届、提出期限は柔軟な対応を。丸々1ヶ月家庭保育が可能である場合、給所届を出せば学童保育料6000円が減免されます。しかし、コロナの影響で急に在宅勤務となった方が、締め切りを1日過ぎているので減免されないと言われたそうです。3密防止に協力しようとしているのに、融通が効かないと言わざるを得ません。給所届の運用と、4月から6月の利用状況は、また今回のようなケースは柔軟な対応ができないのか、今後のあり方についても具体的にお示しください。答え。給所届の利用状況は、4月が350人、5月が951人、6月が184人です。事情により、1ヶ月間1日も投書しない場合、給所届の提出により、 保育料等を徴収しないこととしています。通常、前月15日が給所届提出期限ですが、本年3月から6月までは、引き落とし停止作業が間に合う日程まで期限を延長しました。今後、緊急事態宣言発出の際は、保育料の翌月分への振り替えや還付により、さらなる期限延長を検討します。一般質問項目。1. 西国立駅及び旧庁舎周辺まちづくりについて。2. 歯科口腔ケアについて。3. 来年度予算編成について。4. キャッシュレス決済について。5. 学童保育所の給所届について。6. 学校休業期間中の宿題について。対馬文明、立川自民党安心会。質問。定額給付金対象外の新生児、市独自の給付施策を。今回の新型コロナ感染症は、子育て世帯にも様々な影響を与えています。本市は、これまで国や都の制度を活用して、子育て世帯への臨時特別給付金等の支援を行っていますが、市独自の施策を実施し、子育て支援を行うべきと考えます。今までの支援に加えて、国の特別定額給付金の対象とならない、令和2年4月28日以降に生まれた新生児に、市として同様の給付金を支給していただきたいが、検討状況についてお示しください。答え。市では、この度、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対応方針第2弾を取りまとめました。その中で、市独自の給付金として、仮称、新生児臨時特別定額給付金の創設を掲げています。現在、実施方法等を調整していますが、支給対象は、令和2年、4月28日から令和3年4月1日までに生まれた子を予定しており、対象者数は約1400人と想定し、1人当たり5万円の給付を予定しています。一般質問項目、1. 防災対策について、2. 特別定額給付金について、